ゃあちょっと小ネタ集をこっ
ちに、はい、お願いします。
準備してたんです。じゃあなんかトリビア的な話で、うん、ロバート・アルトマン監督にすごい影響を受けてるっていう話がちょっと出たんですけど、マグノリアをショートカッツの姉妹映画として考えてる。お
姉妹映画、
はい、あれも上映3時間ぐらいの群衆劇ですね。あとは、はい、撮影前にスタッフと感覚をつかめる掴むためにネットワークとあと普通の人々をみんなで鑑賞してる。
ネットワークはアール・パートリッジ、ジミー・ゲーターとアール・パートリッジ のテレビのプロデューサーと司会者の関係性
の
ネットワークという、シドニー・ルベットの映画もそのテレビ局舞台の映画で、それをなんか全員集めて見させた。
そうほう、うん、
ほうこの感じだよと、PTA 曰く、映画の中で全ての映画の中で5本の指に入るぐらい脚本が素晴らしいと。
ほう
ネットワーク見ねえとと思ったんですけど、はい、まだ見えてない。伝えも置いてないから。もうどうしてくれようかな。お小遣いをまた溶かして、買うしかねえのかな。
捻出して、
捻出して、プルプルしてますね。
あとでかい伝えニットあると思います。
そうですね。それが大事、それが大事ですね。
あとですね、うん、スタンリーが図書館のテーブルで載せてるいっぱいある本の中で、はい、さっきカードの名手として言ってたリッキー・ジェイの著書、うん、ランドピック&ファイアープールウーマンが確認できると、うん、まあ、リッキー・ジェイってさっき言ってたのは俳優兼記述師なんで、うん、手品のネタの本もいっぱい書いてるらしいです、うん、でそのうちの1個がマグノリアの中で登場してた。
ほ
う、マーク・オールバーグがですね、誘惑してネジ伏せるのシーンで仮面出演する予定だったけど実現しなかった。
うわー、見たかった、いい、見たかった、
ね、ダーク・ディグラーが出てくれたら相当面白かったなっていう、
それいい話ね。
あとクイズ番組の子供チームの付き添いの女性、フェリシティ・ハフマン、
うん、
ウィリアム・H・メイシーの奥さん、
うん、
でも家族ネタというか、もうPTA 一家みたいな、
ね、身内でやっぱ固めてね、来ますね。
あとポルノ女優のジェロニカ・ハートは、ドニー・スミスの歯科医を訪問した時に歯科、女子っていうんですかね、の一人演じてると。ベロニカ・ハートはブギー・ナイツでジュリアン・ムーガーが演じたキャラクターのモデルであって、まあ、ブギー・ナイツでは養育権を争うシーンのオマリー判事役で出演している、うんうん、
すごい
な。あと187事態っていうのをクローディアとジムの会話だったんですけど、 あれ何人と思って調べたんですけど、
うん、
多分はアメリカでは殺人のスラングじゃないのかっていう、カリフォルニア州刑法187条に由来してんじゃないかなって言われてるんですけど、これもいまいちソースが出てないんで、これも分かんないですけど、
うん、
あとですね、ビルから落ちた銃声で殺された男についての話、うん、オープニングのプロローグ、
はいはい、
因果関係を説明するための刑法のクラスで架空のケースとして長年使われてた話っていう
説があります。
あと警官が拳銃をなくすアイデアは黒沢映画の野良犬から言う。あとですね、看護師ヒルがフランク T.J. マッキーを探し始めた時電話してて、お宅にジャックって人いますかとかなんかこう言ってるなって、その時に電話番号お宅818-775-3993ですか、そうですけどいませんよそんな人みたいな会話をやってるじゃないですか、
うん、
番号を追っかけてったらリンダが中盤に薬局行った時の番号なんです、
う
ん、なんでかそれが分かったかっていうと、うん、薬をもらった後の処方箋の袋に印刷がされてるんですよ、ってことはフィルはその薬局に電話してたってことだ。
へえ、すごい、そうなんだったんですね。
あとですね、ファックという言葉は190回使用してます。
なんでこれから言うんですかね。ファッキン何々ってよくね、すごい言ってますよね。
あと全てのリビングルームには壁に花の絵が飾ってある。あとトム・クルーズはこの映画を行うためにエンド・オブ・デイズのジュリコ・ケイン役を断ったっていう、で後に役はシュワルツェネッガーに行っちゃったっていう。あとクイズ番組のディレクターのアシスタントはウィリアム・メイ・ポーザー、彼はトム・クルーズのいとこ。
あ、そうなんですか。
あとですね、カエルの雨でジョン・C・ライリーとウィリアム・H・メイシーが、うん、モービルのガソリンスタンドの下に隠れるじゃないですか、
はい
はい、モービルはもともとソビーニバキューム社っていう社名だったんだけど、うん、その時代にマグノリア石油会社を、統合してる、
うん、
無理やりちょっとマグノリアつながりで、
あ、
っ てとこうかな、はい、あとこれ82っていう数字がやたら使われてるっていう説
はなんかしたでしょうかっていう話、
はい、これだけ見つけましたよってなったんでちょっとそれ追っかけて言っていいですかね、うん、
はいはいはいはい、
ですね、まずプロローグの公式権になった男の胸につけてあるのが82、うん、あと消防士プロローグの消防士の飛行機の番号、うん、あとギャンブラーはブラックジャックを2くれてたのに8をくれた、あとビルの屋上から自殺するときのロープのコイルは82の形になっている、うん、あと自殺したシドニーの、両親が喧嘩してた部屋番号が682、うん、あとそのエピソードを紹介した検視医協会の晩餐会が午後8時20分から始まる、うん、あと誘惑してネジ伏せろのテレビ CM の電話番号が、1877-826-3437 って、ね、
あ入ってはいますね、
ロス警察のジムの電話メッセージ書は午後82、うん、その後の、警察署のミーティングでは時計が8時2分、うん、これ一番わかりやすいです、ああの雨の降る確率 82%、うん、あとクイズショーの番組に観客が持っているカードにエクソダス82という文字が見える、うん、あとは子供たちがクイズチャンピオンとして8周勝ち抜いてあと2回勝てば新記録、うん、あと黒人女性のマーシーが犯罪記録番号が820-820-820-8200、うん、バーの黒板のスコアが8対2、うん、あとクラウディアとジムのデートが8時より2時間遅い10時に設定してる、あドニー・スミスは1968年4月28日に、賞金を獲得した、うん、あとマグノリア通りのバス停にある看板がエクソダス8の2っていう看板が2つ見える、うん、調べただけでこれだけ
すごい、全く見てる間ね、82ってことを気にしなかったですけどね。すごい
で、この8、なんだっけ、82の8章2節か。
聖書ですか、旧約聖書の出エジプト記8章2節、はい、これ、うんうん、モーゼがカエルを大発生させ、降らした。
なるほど。
なんか、どっかで PTA が、いや、聖書は関係ないみたいなこと言ったみたいなのを見たんですけど、いや、絶対関係ありますよね。
いや、最初知らなかったらしくて、
あ、そうなん
だ。後で、あのバーの白髪のおじさんに、うん、あ聖書にそういう ネタあるよっていうのを後知恵で教えてもらったっていう、
なるほどね、それもそれこそ偶然でマグノリアを象徴するようなエピソードで、うん、とても嬉しいですね、
やったこれ使えるみたいな、
あのカエルが降るってやっぱちょっとすごいですよね、カエル降って、まあ、その実際そういうことがねいろいろあるじゃないですか、記録でもなんかイワシが降ったとかね、
あれは何か竜巻で巻き上げられてですね、っていうことなんでしたかね、
そうですね、とは言われてるけど結局どんなのかは分かんない、うん、何でしたっけ、怪雨、怪しい雨で怪雨とよく呼ばれて、うん、ファフロツキーズという現象らしいんですけど、うん、まあ、あと創作物でもこれ使ったやつは結構あります、ね、あのなんだっけ、五十嵐美京っていう漫画家の、はいはいはい、羊の木の木と書いた人、はい、あの人のカムローバー村にっていう漫画があるんですけど、はい、あれは最後ザリガニが降るんですよ、まあ、これマグノリアじゃないかなとは思うんですけど、 あとなんかジョジョでも確か、ま、あのマグノリアオマージュじゃないですけど、うん、ヤドクガエルが降ってくる、
ありますね、
確かシーンが、ね、ありました
ね、あれも明らかにマグノリアですよ ね、
絶
対
ね、あれですしね、うん、なんかこうとんでもない捉えきれない出来事が起きて、それによってちょっと人の人生が少し動くっていうのもなかなか面白いですよね、うん、あのそのトム・クルーズのシーンでいうと、はい、死にかけてた親父が息を吹き返して、うん、カエルが降ってくる音で目が覚めて、うん、2人はようやく会うことができたみたいなね、うん、あと許される許されない系の話でいうと、まあ、ちょっと本当に現実にもやっちゃいけないこう自分の子供を性的にいただしてしまったというクイズ番組の司会者、うんうん、そいつが、もう自殺するようになった時に、うん、カエルが降ってきて、
はい、
手を弾いて、
はいはいはい、
ただその銃弾はそれで電気のブレーカーを打ち抜いて、うん、そこから実はそのうち出火するんじゃないかみたいな思わせる、うん、要するに、まあ、苦しんで死ぬっていう罰を与えられてるっていう、うん、あれはすごくこう恐ろしいあの、うん、ピタゴラスイッチですよね。納得の
ピタゴラスイッチ、
極刑にしますみたいな感じ。あの司会やってるクイズ番組のタイトルが、はいはい、あの子供は何を知っているっていう、はいはい、あれもちょっとなんかね、
あ
すごく
意味深で、
意味深で皮肉な、
はいはいはいはいはいはい、
ファットトゥーキッズのっていうタイトルらしいですね。でなんか 戸田夏子の役だとちびっ子と戦おうみたいな、
まあ、そうですね、そんな感じでした。そうです、そうです。
だからあれで子供は何を知ってるにしとけばもっとより深くこっちに訴えるものがあった
と。そこに意味はありましたよね。確かに翻訳だとそうでしたね、ちびっ子なんとかしようみたいな、
ね、
あとカエルの雨、うん、さっきショートカッツの島映画って言ったんですけど、はい、うん、ショートカッツのラストがこれネタバレになって申し訳ないですけど、大地震が起こるんですよ、
うんうんうん、
軍襲撃の、はいはい、ラストで、はい、ある種それに対抗した天変地を見せたかったのかなっていうのも、
うん、動かしてやろうみたいな。
そうです、同じですよね、あれでも全くね。そうですよね、地震とカエル、そうですね、うん、
ただもうカエルの雨の方がビジュアル的にもめちゃくちゃインパクトがあって、
最初の1匹目が落ちてくるときに俺銃弾がフロントガラスに打ち込まれたのかなと思ってすごいびっくりして、
はいはい、
カエルって知ってまたさらにびっくりして
はぁってビタンって、そうですよね、なんだみたいな。そうですよね、ビタビタビタビタビタビタビタビタっていうね、あのカエルの、
あのカエルを降らす方向でももう現場ではかなり大変だったんで、局地的に降らすのか全部に降らすのかみたいなのをPTA に黙って進めてたスタッフがいて、それで PTA がガン切れしてるっていうメイキングもあって、お前は知ってたのか、お前は黙って
たの。現場をこの制圧してる感じがいいですね、やっぱ PTA のこの作家性が。
あれは何回もテストして、まあね、生き物を降らすわけだから、ビタンと落ちるのはちゃんとこう作り物じゃないといけないし、で仕掛けをいっぱい何回も作ってこれは気が狂うぞと思いながら見てましたね。おかげですごいいいシーンです
ね。いや本当そうですね、やっぱマグノリアのこの、ね、カエルのシーンっていうのは、ね、
うん、
やっぱり映画の中でも結構キーになるというかね。やっぱその私も映画を見、ね、その難しかったですけど、このカエルのシーンのインパクト、
うん、
ね、初めて見た時もこれはすごいこのパワーだなっていうのを、ね、感じましたね。でね、実際感想にもね、うん、カエルのシーンが、
カエルのシーンは驚いた
って書いてるんで、
驚いた、はい、
今も同じ気持ちですね、はい、
今見ても驚
きますね、今見ても驚きますね。
で、ちょっとびっくりしたのがパンフレット見返したらカエルのこと書いてあるんですよ。なんかこっから先読まないでくださいって言って、すぐ隣のページに見開きでカエルの絵が書いてあって、これダメじゃねえかよって見終わったから見たから私はそんな怒んなかったんですけど、今開いたら書いてあるんですよ、カエルのこと。
パンフの表紙にもカエル出てるし、あとアメリカ版のポスター
にもカエルについてって、カエルの文字が書いてあるんだから
これせめて袋閉じにしないとダメですよね。
そうそうそう、袋閉じじゃなかったんですよこれが。
そうですね、
びっくりです。
カエルについて
これちょっと見ちゃった人はもうカエルって何、
まあ、でも一応注意、このページは映画を見終わってから読んでくださいという、ま
あ、文字も反転はさせてあるんですけど、うん、明らかにこれもカエル関係してますよっていう、ね、言っちゃってますよね。びっくりしたんですよ。
親切なんだか親切って
なんだろう。ミステリー小説ブックオフで買ったら犯人に線引いてやったみたいな。カエルに近いですよね。
たまに図書館でそういうやついたら本当
ですよ、
ね、僕私小学校時代にウォーリーを探せを友達に貸したことがあったんです。斉藤くんっていう友達に貸したら、ウォーリーに丸ついて帰ってきてですね、
探したよ
探したよ
純粋な
ペンで、でその後日その向こう斉藤さんの、うん、まあ、奥さんの方から買い直してもらったんですけど丸ついてないウォーリーを探せよ。
そうですね、だって探してますからね、ウォーリーはここだみ
たいな、ウォーリーはここだなっ
ちゃってるんで、
ネタバレ本になっちゃった、
ネタバレ本になっちゃった。そうなんです。
でちょっとこれついでで買ったんですよ、はい、原作本、
原作本、
はい、これはあれですか、あの PTA が書いて、
おお、原作本だと映画では聞きにくい箇所がちょっと記載されてたんで、これもちょっと紹介しようかな、
はい、
フランク TJ マッキーのセミナー参加者は、はい、独身男性だけではない、
うん、
女性恐怖症のあまりゲイに走った男も両方使いで潜在ゲイの不倫男も賛同者としている
ほう、
あとスタンリーの父親クイズ少年ですね、はい、売れてない俳優という設定なんですよね。
そうですね、オーディションかどうのみたいなセリフコツコツ、
あの例のコリーハイムとかいう子役が出てる学園ドラマの関係者に知り合いがいないの知ってたら紹介してほしいっていうね、うん、結構自分を売り込む食べだったっ、うん、あの人キルビルで、あれですね、ユマサーマンが昏睡状態してる時に
売
って犯してたしですね、
あ、そうなんだ、
変態医者のバックってやつですね。クイズ番組で、親専用の控え室が存在して、うん、本番中の番組をモニターする形式になっているが、うん、そこに閉じ込めて おかないと親が生放送中のスタジオに入ってきて、あれこれ子供にやかましく言うからって、うん、あれを防ぐためにスタッフが設けた一種親のための檻になっている
。おー、なるほど。
あとドニー・スミスが酒場に来たシーン、元クイズ少年、はい、チャンピオンですね、
はい、
カウンターにいきなり黒色そうな身なりの白い、うん、いい白髪の紳士がおり、うん、ストリップのかぶりつきのようにブラッドに色味を使っていると、うんうん、はい、バイクがどうのこうのと話の内容は大したものではなかったが、明らかにあの初老の男はブラッドに言い寄っていた、うん、その雰囲気はその筋かっこゲイの人間しかわからないことだった、うんうん、
あのもうすでにお金のひらひらさせ方もお前を買ってやるぜみたいな、あのヘイみたいなね、やらしい
嫌な嫌なあの、老人なんですよね、本当にね。
あとですね、クイズ番組でジミー・ゲーターがレディース&ジャームス、過去バイキンとの皆様と言ってるんですが、うん、ほんの一瞬の小さな間違いだったし、プロデューサーをはじめ気がついた人間がほとんどいなかったので事なきを得たって書いてるんですけど、これてっきりあれジョークで何か言ってんのかなと思ったら、うん、単なる言い間違いだった。もうそろそろ混乱とか体が苦痛の状態で言い間違いをしてたっていうことだった。フィルが、フィリップ・シマ・ホフマンが電話でマッキーを探して電話先に説明するシーンで、ガンなんだよ、何のガン、脳と肺だ、お袋は乳がんだった、うん、お前のお袋が何がんだろう、そんなことはどうでもいいんだ、うん、それよりこっちの話を聞けと普通の男だな思ったかもしれない。しかしフィルは仮にも看護を職業としている人間だった、たとえどんな相手だろうとケアするのが介護人の悲しさがだったって、うん、やっぱり どこまでも優しく接してしまうと、
ね、
はいはいはい。フランク DJ マッキーと、父親 R の再会、R が目を覚ました瞬間に2人はお互いをじっと見つめ合っていた、うん、二人はこんな風に見つめ合ったことが長い人生でたった一度だけあった。それはフランクがこの世に生を受けた瞬間に分娩室で親子として見つめ合った時だった。それもこれで最後だ。
これ本当最初と最後になってるんですね。初っ端と、
はい、鳥肌立ちましたね。
あとジミー・ゲイターが銃をこめかみに当てて覚悟を決め引き金を引こうとした瞬間、小さな小窓を破ってカエルが落ちてきた。カエルは銃を持っていたジミーの手を直撃、弾は見事にジミーの頭を貫通した。ジミーは見事に成功し自殺に成功したのだろうか、それともカエルに殺されたのだろうか、原作本だと死んだことになる。
あ、そうなんだ。それてはいなかったんですね。
おお、結構そうですね、これ原作を読むと少しまた読み解き方がもうちょっと深くなりますね、いろいろと描写が
ちょっと、
あの黒人の少年の話も原作で入ってますか。
それもあのなかった。
あ、ないじゃん。
一応完成してから の, あの書籍化になっているので、
ノベライズという、
はい、なるほど、
出来上がってから、
ちょっとこれ読んでみたいですね。
あ、あげます。
あ、そうなんですか。
だって1円だった。
1円、ネット社会を、ね、まあ、ちょっと読んでみよう。送料が高いというなんだろうね、名シーンで言うとそのアール・パートリッジの奥さんのリンダはね、はいはい、同じく薬中で、うん、まあ、いろんな薬飲まないとやっていけないみたいな人が夫の分も合わせて処方箋を持って、うん、正式に手順を組んで薬を買いに行ってるのに、うん、あれこれ詮索されて、はいはいはい、我慢してるんだけど、もうついに我慢の限界に達して、うん、なんて失礼な男たちなんだ、うん、お前たちはっていうのをこう泣きながら訴えるです、うんうん、もうそこも素晴らしかった。
確かにね、噂してるんですよね、あいつはじゃないかみたいなね、
バディガイみたいな、過去の薬はぶっ飛ぶぜみたいな、なんかこう失礼なやつなんですよね。どっちかっていうと私はそっち側なんですけども、
そんなことない、そんなことないと思いますよ、ね、
まあ、おちょくっちゃうというかね、あの薬酔ってるふりしてバカにしてるみたいなところはあるじゃないですか。
大丈夫ですか、バカにされてないですか。
してないです。
大丈夫ですか。
お二人と全然バカにしてないですよ。そう取られがちって
そう
だ。いやだってほら、これあの飲み会やった時に、はいはい、私とホフミデブさんが、はい、ある一人の女性の先輩にこう、いや美しいですね、素晴らしいですよって言ったら、うん、お前たち二人はもう本気で言ってるって全く思えないよって、さてなんか嘘ばっかついてんだろみたいなこと言って、逆にお説教を食らうという事態にいつもそのこと言うのみたいなこと
を、恥を知りなさい、うん、
ええみたいな、
え、心から言ってましたよね。言ってましたよね。
我々はいくら言葉を重ねても嘘を言ってると思われてガチな人間なんですよっていうのをその人にまた説明して、大変でしたね。すみません、なんかそんなことをもう思い出しちゃって関係ないんですけど、はい、 とにかくそういったシーンもあって、ね、よかったですよね、あのシーンね。
まあ、登場人物のエピソード、まんまそういう体験はしたことはないけど、かすかに見たりとか、はい、ちょっとこうそれに近いような思いをしたことあるんで、やっぱり身につまされる映画だなっていうのを思ってて、うんうんうん、最初の一番最初見た時に、うん、
で気持ちの分かりやすいですよね。
ほぼ今20年経ってですかね、
はい、
あれ
が、うん、そうですね、
もう一回やっぱり見直して、うん、また違う形で身につまされるというか、
より何かこう細部とか分かるというか、うん、人の生き死にに関わることだったりは、もうより身近に、自分がもう死ぬ側に近づいていってるから、うん、やはりちょっと身につまされましたね。
あとこれ見た時20代だったんですけど、はい、あの自分が悔いだらけの人生になるのかって、あのキャラクターの中に出てくるその後悔とか苦しみとか満たされない状態を見てて、はい、うん、ひょっとしたら俺もこういう人生になるのかなと思ってたら、意外に20年前と大して変わってなかったんで、そういう意味でもちょっと逆につらい変革がやるよ俺って思ったのもちょっと悲しいかな。
ありますよ、だってポッドキャストの番組やってね、もう女も抱き放題じゃない
ですか。ないですよ、ね、ワインシュタインじゃないですか。ボンクラ映画館のね、マーベイワインシュタイン。
ミートゥーってきたら怖いよ、怖いってきた人たちが。
ごめんなさい、
すいません、
話を持ってしまいました。
ちょっと、まあ、ポッドキャストやったことっていうか、あの群衆劇でこう誰かと誰かがつながってるっていうのが、うん、まあ、現実でもポッドキャスト始めてあの人とあの人が知り合いだったっていうの結構多かったんですよ ね、あのサブカル界隈の あの方あのお知り合いだったんです、
誰か仲悪いとかね。
まあ、僕は
そこやめましょうね。
僕はもう静かに、ね、みんなと仲良く、
ね、みんな
と陰で文句言うだけです。
いや、言いませんよ。
まあ、あと20年経って、うん、だからもう60ぐらいになって、はい、もう一回見直した時にやっぱりきつい映画だなって思わないように、これからをね、後悔のない人生を歩めばいいじゃないですかと。
いや、すげえ素晴らしいですね。
でその人その人の後悔とか、うん、あのその許しだったり、うん、人生の克服の仕方って絶対あると思うんですよ、うん、もう人と比べないでいいんじゃないかなっていうのもちょっと思いますね、うんうんうん、で、どうしても主軸はそのガンで死んでいく親父のセリフとかを結構クローズアップして見ちゃうんですけど、はい、あの今までこう自分の好き勝手振る舞ってきて生きてきたけど、後悔は与えることをしてこなかったっていう、まあ、奪ったり取ったりするだけでみたいな、まあ、それでも散々好きなことをやってきたからようやく到達できたのかなっていう感じではあるんですけど、まあ、やっぱギブアンドテイクのなんかようやくそこにたどり着いたんだみたいなことを言うじゃないですか、はい、大事ですよね、そういうことに気づくというのもね、
うん、さっき言ったね、ただ、20年後また見て、ね、うん、あのそう思わないようにっていう、そのね、そう思わせてくれるというか、そのね、何かやっぱ気持ちの中でまた前向きになれる映画というか、うん、ね、感じしますね。
過去から逃げても過去が追ってくる、
あ、いい、
まさに、
ね、じゃあそれも受け入れようじゃないですか、うん、で多分誰でもそうだと思うんですけど、うん、100点の人生ないと思うん
ですよ。ないですね。
どんなに満たされてもやっぱりあれがダメだった、ああしたってよかったって、
そう
っすね、ごちゃごちゃ言うわけでしょ、うん、結局は、うん、それだったらもうそれも肯定しましょうやっていうのもあるんじゃないですか。
なるほどね、アイダミュートみたいになってますよね。うんざりしてないですけどね、
びっくりする、ね、
トイレの壁に貼ってるようなことを今申し上げて、
もう一歩前に進め、人間だもの
いいじゃないだよ、おしっこがこぼれないように、もう一歩前に進め、
向いて出せとか、
ね、向いて出せ、
ちょっと突然ね、今 こっちに、ね、戻ってきましたね、なんかボンクラモードに。
ちゃんと向いて上がる、ね、入浴量の5倍は用意して、カラソクに。
チンポ敬えってことですね。
そうですね。
すいません、
ね。いやいや、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
あ、そう、だから俺初めて見た時まだ落語を聞かなかった時代だったんですけど、
でもそこでなんかこうまたちょっと考え方もよりこう変わっていくというか、
なんかやっぱり業の工程なんだろうな、
うんうんうん、
男子立川の言葉ですね、
っていう、
まあ、いやいや
いや
っていう逃げ方をしている。
いや、
ね、いいですよ。綺麗に。
あ、俺ね、あの映画のラストでクローディアの笑顔で終わるんだけど、はい、やっぱりジムってああいう真面目な人じゃないですか。
はい、
遅かれ早かれ薬物中毒を知るはず。
まあ、そうでしょうね。
うんうんうん、で、あのチャップリンの街の日じゃないけど、はい、こっから先はもうお客さん任せですって言って、 バッドエンドになるか、うん、ひょっとしたらそれを2人で乗り越えてもう薬物やらなくなったわっていう、
うん、
ハッピーエンドになるかはもう見てる観客にお任せしてるのかなっていう。
それもありだし、あとその1個前に犯罪を犯した人間を、うん、構成させてるじゃないですか、
うんうんうん、あの許しよう
目をつぶることで逃がして、はい、あのもう一回やり直させるみたいな、うん、そういうことがもうできる男なので、うんうん、まあ、おそらく大事に思ってるだろうから、まあ、罪は罪としてこうね、
うん、
警察に突き出すとこまでいくはいかないんじゃないかなと思いますよ、うん、あの、うん、もうこっからはやめようみたいな感じでいくんじゃないですかね、うんうんうん、そんなことをあの考えました、ね。
いいですね、なんかじんときますね、なんかいつものボンクラ映画館よりも僕なんかちょっとじんときちゃった。
若干ね、ハートフルに、
ね、ハートフルにお送りする、
8年近くやってると丸くなっちゃった
丸くなって
あとそう、自己反省もよくあったんです
けど、
はいはい、
親子の会話、あ、親子の話が多いじゃないですか、
はい、
まあ、あのマグノリアだけに限らず、前の作品も
無理なや
つも、無理なやつも、母と、まあそう、家族の話というか、親、父と。
俺ね、あの、親父とあんまり接しないというか、あんまり仲良くないんですよ。ちょっとゴールデンウィーク中、ちゃんと帰って親孝行しようかなと。
お
ぉ。偉い。
あら、ちょっとすごい、そんな、すごいですね、そういう影響も。
そういう気持ちにさせてくれるっていうのは、なかなか人から言われてあんましないじゃないですか、
そうね。
したい時に親なしみたいな、ちょっといい言葉ありますけど、自分が何か気づかないとダメですよね、そういうのはね。
もうね、お互い年が年なんで、あと何回やるか分かんないんで、
じゃあとりあえず僕をお父さんだと思って、
そうですか、
僕になんかこう温泉旅行とかを旅行練習してみたいな。
僕に優しくして
僕を大事にして
まさにね、その物語
のあのシーンってどう解釈するかにちょっと迷っちゃったんです
けど、
あれって親父に自分の気持ちを伝えることができたから良しとするべきなのか、うん、ああいうふうに懇願しても親父はもうあんまり心動いてない、
そうですね、うん、まあ、まあ分かったみたいな感じで、もう
寝ろ寝ろみたいな感じ
でしたよね。
ちょっと寂しい気持ちにもなった
ね。本来だったら、本来の映画だったらそこでね、ごめんなじゃないけども、まあ、あのもう少しくっつくところがあってもいいかもしれないですけど、確かにそうです、
ね、クイズ少年がね、あの自分のことを顧みない親父に、うん、あのきっちり物申すみたいなシーンがね、うん、あるんだけど、あそこがちょっともやるっちゃもやるのかな、うん、
確かにそうですよね、あそこ意外にあっさりというか、ね、うん、寝ろ寝ろみたいな感じで分かったからみたいな。
もしかしたらあれがきっかけで大事にするようになるかもしれないですからね、うんうん、あるといいなとは思いますけど、
普通の、ね、映画ではなく、やっぱああいうちょっとね、本来の映画だったらそこはうまくいっちゃうところはあえてちょっとそういう外してくるところの
面白さとか、
余韻で、そうですよね、
のりしろみたいな感じで隠しちゃってるのかな、
なんか、
なんか撮ったんだけど切った可能性もありますよね、あのバランス的にこれ、
もうちょっとそこはいいよみたいな、
あと親子の話をもうすでにやっ
はいはい、
あの、あまりに似ちゃったりすると
そう
っていうのもあるから、はいはいはい、うまくあの緩急つけたのかも
しれない。そうですね、そのトム・クルーズのパートと、うん、まあ、ちょっとそこ緩急をつけたみたいな形ですかね、
違う方向性をちょっとつけたのかもしれない、うんうん、結構ずっと話せますね、これね、うん、ま
あ、むちゃくちゃいいおかず、
いやもうい
いおかずですね、す
こんなにマグノリアに
お鍋みたいな、
ね、お鍋みたいな、
いろんな具が、
ね、ね、ね、食べ、ね、いっぱいありますよ、
まだおじやはいらない、
あ、かっこいいですね、かっこいいですね、あのちょっと離れた作品とかになるんですけど、はい、まあ、ちょっとゲームでね、
はい、
あの街運命の誤差でっていう、あれは8人の主人公だったからの1週間か何日かを、
はいはいはい、
それぞれ、またやっぱそれ同日同時刻にある出来事が起こって、はい、みんな変わっていくみたいな話なんですけど、
はい、
あのほぼ同時期ぐらいに多分制作とか発表があったのが、ね、1998年
お
で2000年にこれが
始ま
りますね、
はいはい、
それをちょっと思い出して、ね、
それもそういう意味じゃその群像劇的な話なんですか、うん、
で渋谷にいる8人の主人公がいろいろ工作していって、はい、でなんかねゲームだから、
はい、
あの、ある時点でザッピングして他の主人公にこの時何やってたかで飛べたりする、
はいはい、
めちゃくちゃ面白くてね、
それ
を思い出しちゃいました、マルク・ノリア見て、
あ、それ物語としてはそういうどういう話なんですか、それぞれの話がありなが
ら、そう、それぞれの話、もう独立した8本の話が、うん、最後 交わるっていう。
あ、じゃあ近いですね。
かなり近い。
あ、そうですか。ちょっとそれすごいやってみたいですね。
マグノリアをゲームでやるとしたらこんな感じになるんじゃないっていうのが実は日本で名作として、セガサターン、プレイステーションで、プレイステーションポータブルで、また今度出るんじゃないかな。
あの、あ、その別の何か。あ、それだけじゃ結構有名なや
つ
なんですね。
超面白いんですよ。あ、
それちょっとぜひやってみたいですね。
もし出たらすごいね、いいですよ、あれ。楽しいです、
ね、ゲーム版マグノリアですね。
ゲーム版マグノリア。
ごめんなさい、はい、原作本で1個しおりを忘れてた、
はいはいはい、お願いします。
いや、あのさっきウジ虫の下り はいはい、あるのって、
はい、
あった、
あった。
いや、あのジェローム・サミュエル・ジョンソンがあなたの旦那と喧嘩してなかったか、それが通称ウジ虫、つまりあんたの息子なんだろうっていうくだりがありました。
あ、じゃあちゃんとそこは反映されてるんですね。
あれ、取り調べシーンだったかな、あの写真を撮ってた時に、うん、マーシーっていうあのおばさんがこのセリフを言ってた
かもしれない。取り調べシーンはありましたよね。で、あ、そっか、言ってたか。で、メイキングとかちらほら出てるのは、その親父とその息子が共謀して、はい、クイズ少年かなんかさらって、ね、で、身代金を、はい、取ろうとするんだけどやめてみたいなのが、まあ、撮ってあったみたいなのは、う
んうん、なんかファミレスのシーンみたいな。
そうそう、ファミレスね。で、女子内裏の銃も、うん、あの親子を奪ってて、うんうんうん、もうこんな悪行から、ね、あのやめ足を洗って街を出ようって捨てたやつが上から降ってきたみたいな設定になって、うん、
あれだからちょっと不自然な感じですよね、実際の映画だと。あそこで急にポンと、ね、まあ、銃が落ちてくる。
あのカエルも降ってるから銃が降ってもおかしくないなということにはなるんですけど、うん、まあ、削った監督の判断が、ね、まあ、あるんでしょうから、うん、あれで良かったんだろうなと思いますけど ね、
うん、ね、これ以上長くてもね3時間8分しか、
うん、そうですね、打足だったのかもしれない、はい、
ね、
うん、
その見てる側もあの、ね、スタンギー少年みたいにおしっこちびりそうになって、ね、見ちゃいますよ ね、 ね。
あ、でも学校で必ずクラスに1人ぐらいうんこ漏らす子とかいましたけど ね、
ましたね。
あれ考えると本当地獄だなって子供の時は、
うん、私
は
幼稚園初日で漏らしたんですよ、うんこで。もう友達もいないし、はい、バスとかももう出るよみたいな感じでうんこが出ましたね。ちゃんと申告する子供だったんで そこら辺もう幼稚園で済ましちゃった。
素晴らしい、
素晴らしい、天才少年小学校で漏らす頃は幼稚園で漏らしちゃった。
でも先に
全部先に
もう割礼をやってたみたいな感じですね。
小学校でもう一回ぐらい漏らしそうになることはあるんですけど、それまたあの我慢して、大丈夫でした。
またこれからも漏らしそうになることってあるんですかね、大人になると。
全然ありますよ
逆に大人の方がリスク高い
です。リスキーですよね。あの鷹をくくってますから、おならだろうと思って。うんこの場合も本当にあるんで
バリバリバリッバッっていう時本当あるんで、
バリバリ
あのさっきの銃じゃないですけど、パンツだけどっか捨てちゃうってことありますね。カエルの雨と同時にパンツが落ちてくることも
酒飲んでね、佐藤さんとね参加したパーティーみたいなのがあって、はい、で帰り道すげえうんこしたの、
はい、
まあ、歩きで帰っちゃったんです、電車なくなって、
はい、
でもう出したら引っ込めたり出したら引っ込めたりして我慢して歩
い
てたら、
はい、
家帰ったらスタンプ何回も押したみたいなパンツになっててこれやべえぞいっつって、これ奥さんに見せたらどやされればいいと思ってどやされましたね、まあ、見せてはないんですけど何やってんの
うちのクイズ少年です。
モンクライスターのね、クイズ少年だったわけですね。
歯の教育気をつけないといけないですね、うん、お酒ってのは怖いですから
ね。もう全部引き切りました、
ね、はい、私はもう
抜き切りました
ね、はい、抜き切りました。もう本当にこんなに僕マグノリアに対して、ね、はい、うん、こんなに語れるこの何時間か、これ本当にも幸せですね。
最高ですね。
小上峰さん、はい、この、はい、あの初回ボックスというか、
はい、
この DVD 持ってます。
あ、これは持ってます。これは
これメイキングでワイズアップのやつ買って、
あれ、はいはいはい、
パンしたら、あのなんだっけ、ジョン・シー・ライリー、
はい、
の、はい、ケツを出してるシーンになってる。
いいですね。いいですね。
NG 集だね。
あれ何の意味があるのかさっぱりわかんない。
BTS そういうの大好きな、
ね、やっぱ基本そういう下ネタ好きですよね、BTS って。
一番泣かせるところでなんでケツ出してんだっていうこれもしね、うん、持ってる人は見てほしい。
そう、あの DVD の コレクターズエディションって2枚組ですか、
はい、これ多分一番最初に出たやつですよね。はい、
これまだ普通に買え、
あ、多分買えると思います
ね、うん、今トールサイズになっててこれがあるのかどうかわかんないですか、
まあ、四角のね、これメイキングとかね、NG 集がすごくいいですよね、
その PTA の狂気が
垣間見て、あとねフィリップ・シュマホフマンと遊ぶのがまた上手でね、からかいながらおちょくってすげえ面白かったですね、あのフィリップ・シュマホフマンならこういう演技をやるみたいな、過剰に PTA が真似して遊ぶ時があってお前どうせこんな演技スタイルだろみたいな感じ
でひどいですね
ソリみたいな、こういつもなんかビクビクして物落としたりとか、
それを やってみせるというか、やっぱすごい PTA は、うん、シーモア・ホフマンのこと好きですよね、やっぱりね、全幅の信頼を、やっぱ今まで出てる映画 もう全部もうメイン級で使ってるじゃないですか、
でホフマンがインタビューでなんかマグノリアのインタビューなんか受けてもなんかポールはどうだったみたいな、監督のことばっか聞かれるからイライラするよってPTA に向かって PTA がなんか物を投げるみたいな、
いやそれでもいい関係性ですよね、なんか信頼感があるね、
あっちの、ディスニアイっていうんですか、なるほど、いいですね、そういうのはね、仲いいなみたいな、な
るほど、微笑ましい、そのね、仲の良さからのそういうね、うん、じゃれ合いじゃないですけども、ゼアウィルビーブラッド以降は結構その、うん、まあ、今、ね、マグロリアに出てるような役者さんでそんなに使ってないんですけど、うんうん、ただフィリップ・シーモア・ホフマンだけはその後ザ・マスターに起用したりとか、やっぱりそういう意味ではね、うん、本当に今でもそういう信頼してるんだろうなっていうのは伺えわせます
よね、悲しいですね、それ考えるとね、
そうなんですよ、そうなんですよ、本当にすごい役者、
まあでもね、映画を見ればいつでも会えますから
どうしたんすか、今日どうしたんすかお二方、なんかいいこと言うモードに、あの死ぬ
んじゃないですかね、そろそろフラグが立ってるような気がしてならない、皆さんもね、もう体ご自愛ください、
そうですね、やっぱね、体元気じゃないと映画見ていけないですからね、
まずそれですよ、
確かにね、はい、
元気
ね、本当にさっきあの話に出たの、うん、トム・クルーズ対カプコン、ちょっとやりたいですね、
やりたいでしょ、
これ絶対、うん、誰、俺だったら誰っていうの、これみんな言いたいと思いますよ、
でしょ、はい、やっぱりね、あのトム・クルーズ、このトム・クルーズあると思うんですけど、はい、私はこのマグノリアの、
いやまあ、でしょうね、やっぱクロートが、ね、使いそうですよね、やっぱね、この
見せる技を、見せ技が多い、能力が低いみたいな派手な技が多いんだけど、なかなか勝ちにくいみたいな、
はい、使い勝手悪そうですもんね、確かに
ちょっとおふざけで選ぶ人が多いみたいなねよくやるんですよ、自分の頭の中でそういうオールスターズ、うん、キャラが大きな多いほど楽しい、皆さんもぜひそれで遊んでみてください、
今風に言うとアベンジャーズ、
アベンジャーズ、そうそうそう、うん、
トム・クルーズのアベンジャーズ、
そう、
トム・クルーズ、志村けんの大丈夫だみたい
な、でもこれ見たいですね、トム・クルーズが出た映画の、ね、キャラだけでこの集めたなんかね、そのアベンジャーズ的 なんか、
ね、
何かが見たいですね。
あれなんか YouTube でトーク番組のゲストに出た時、はい、メドレーでその番組の司会者とトム・クルーズが今までやった映画のパロディーをやるっていうのを駆け足でやってるのありましたけどね、
あ、面白そうですね、それ見たいな、
あのミッション・インポッシブルでこう地面につかない
ように
バイクチェイスとかを、あの後ろであのブルーバックかなんかやってるからチャチンだけど、それもあえてコメディとしてもうジョークとしてみんなこうお客さんで面白いってやってるのがありましたけど、
あでも語り尽くした感
じがね、これすごいですね、でも2時間ぐらいもう、うん、ね、そういうことですよね、
あと1時間いれば映画超えちゃいますからね映画見た
らいいね、マグノリアマグノリア超えで
マグノリア超えでマグノリア超えで、いやだから一時期あのコメンタリーみたいな感じでやってみるのもどうかみたいな話で、
はい、ああその見ながらということですか、
へえ、3時間はちょっと長いかもしれないけど、マグノリア見ながらコメンタリーするのは面白いかなと思います、
なんか黙って見ちゃいそう、
あーでもそれあるかもね、いいシーンだから黙れみたいな感じでもない、ちょっと、うん、ホーミーデブさんも次回以降、ね、普通に出ていた、
いやまあそうね、こんな機会を与えてもらって本当に聞き出した頃はこんな出るとね思わなかったんで、
もうあの4人でやってるとだんだん引き出しがなくなっちゃって、
まあなんか固まっちゃいますもんね、スタイルとかもね、
新キャラクターをちょいちょい、いろんなパーフェクト超人、
そうですね、多流試合で
多流試合、どしどし、はい、
アベンジャーズです。
アベンジャーズ、そんなかっこいいんですかね。
今日は中村さんと六さんが来てないんですけど、はい、告知じゃないですけど、長間さんの、
はい、
以前脚本を担当された、はい、ジョジョ秀夫監督の汗ばむミニューズマを解体して舐める女ってなったんですけど、6月2日に DVD が出ますっていうのをちょっと本人から聞きまして、はい、まあ、よかったら見てください、
はい、
ということで、
あ、じゃあぜひ見
ます。そうですね、6月2日、皆さん買ってみてはいかがでしょうか。
これは買わなきゃいけないですね、はい、
もう面白いので、ね、まあ、何回も申し上げてますけど、はい、かなり面白いので、
お、
自信を持ってお勧めします。
期待した、
はい、ロックさんに関してはこの間会った時に、はい、スリーラーナイトっていう階段バーが、うん、はい、六本木のお店が閉まりまして、
はい、
ただ移転でですね、実は歌舞伎町で、4月20日にもう、オープンしてまして、そこの、トップ階段主として、
おー、
ロックさんが今お抜擢されてます。
すごい、
皆さんぜひ階段聞きに行っていただきたいなと。
トップ階段して、
ほぼずっといるらしい
んです。あ、そうなんですか。
なんか何日かに、日曜日が休みとか前あったんですけど、今オープンだから多分いるんじゃないですかね、大概。
おー、
ね、ロクさんに会えますね、生ロクさん。
会いたい方はあれですね、はい、行けば会えるんですね。会いに行ける階段師
です
ね。
会いに行ける階段師で、もうすごい面白いんで、階段も怖いし、ぜひお願いします、はい、私はだから糖尿病が今悪化してるってことだけお伝えして頑張ります。
絶賛
絶賛
絶賛とんどんちゃん
と言います。あ、そう、ブログを前やってたんですけど、
はい、
それこれもずっと言ってるんですけど、はい、Kindle 化をちょいちょい進めてまして、
はい、
かなり呪いんですがだいぶ進んできましたので、
お、はい、いつぐらいに
今年、でもね、今年また一個ちょっと大きい仕事が入っちゃって、お知らせが伸びるみたいなのあるかもしれないですけど、
東京
気長に待ってください。東京オリンピックの時ぐらいに、ね、電子書籍化して、
もうちょっと先ですけどね、
だらだ席してさせてほしいなみたいな気持ちになってます。
気長に待ってます。
はい、はい、
す
みません。お読みでもさん、なんかお知らせあり
ますか。私のお知らせ、もう各地で、
そうですね。まあ、ね、今栃木茨城のお客さんちょっと私、うん、個人的に担当してて、今向こう行くんですけど、
うん、
まあ、向こう行った時にそのどっかお客さんの前でマシューマコの日の、うんうん、やってる人がいたら、うん、僕だと思ってください
。栃木あたりでね、
栃木茨城あたりの、
たら、
はい、電子部品メーカーの前に、うん、うん、やってるやつが僕です。
それ泣きながら
泣きながら
のか笑いながらやってるのかで、またちょっとね声かけづらさが変わりますけど、
はい、その時は、はい、よろしくお願いします、はい、
とか本当に次回以降ぜひまた、は
い、いや、こちらこそすいません、もういい機会をいただいて、
本当に
こちらこそ、はい、ぜひ、はい、またこれからも聞かせていただきます、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。
ということで締めちゃっていいでしょうか。
はい、はい、
ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。